皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ホネストと
グリーンティーと
バーマです。
第299回駆け上がりラジオの時間がやってまいりました。
はい。
はい。
11月30日ですね。
寒いですね。
寒いね。
起きるのがね、辛くなってきましたね。うん、
収録日としても配信の前日でございますので、非常にね、オンタイムなお話ができるんじゃないかなと思ってますけれども。
うん。
はい。
寒い。
あれなんだっけ、暖房がないんでしたっけ。
あ、部屋にですか。
はい。
ないですよ。
はい、ないんだやっぱり。
ないです。
なんでつけないですかそれは。
え？あのリビングとかくっついてるんだよね。別にリビングのやつつければいいやっていう。
ああ。
ありますけど。
温まってくるのに時間がかかるってやつですね。
そうそうそう。でもほら収録するときはリビング開けてられないから。
いや、あれですよ、カーボンヒーターが。おすすめですよ、そういったときは。
カーボンヒーターね、いいですよね、暖かいですから。買おうかしら。
かしら。
そんなことなんでですね、私、ね、先週、
あ、はいはいはい、
あの、ジャパンにいなかったわけなんですけれども。
面白い言い方するね。
ジャパンに、ね。
どこどこへ行ってきたんじゃなくて、ジャパンにいなかった。
ジャパンにいなかったんですけれども。
ああ、
アメリカの方にね、ちょっと、
アメリカに、
参考としてね、アメリカにちょっと出張に行ってきましてね、楽しい一週間を過ごしてまいりましたよ。
初アメリカでしたっけ？
ね、ハワイをアメリカと呼ばないのであれば、北米の大陸としては初ですね。
あれですか？大陸。もう、ティーボーンステーキなどをいただきました。
それね、僕じゃない人が食べてます。
なんだ。
僕、フィレ肉を美味しくいただきました。アウトバックでね。現地のアウトバックで美味しくいただきましたけどね。
それに共食いはできねえぞ。
そうですね。
いくらアメリカとはいえ。
いや、ティーボーンが出てきたとしても、共食いはしないけどね。
骨は食わないから
ね。残すタイプ、
ね。確かに。骨ガリガリ食い出したらちょっと。
大丈夫かってなっちゃうからね。それはさすがにしませんでした。いやいや、でも、すごいいい経験でしたよ。一週間アメリカっていうのはなかなか。
なかなか行けないっすね。
なかなか行けない。今のご時世で一週間丸々なんてなかなか行けない。
そうだね。
旅行ってなるとなんかまずヨーロッパとかさ、東南アジアとかあの辺に行きがちだから。そうするとアメリカに行くっていうことは結構レアなんですよね、実は。
そうなんです。
まあそうだね。
非常にね、まあ、アメリカのこの、朝の、なんていうの？ご飯？朝ご飯？もう非常に脂っこくてですね。しばらくちょっとソーセージとかベーコンを見たくないっていう。
シュワルツェネッガーが持ってる牛乳がやけにちっちゃく見えるみたいなね。ありましたね、コマンドの冒頭で、ね。
あっちの牛乳でかいからね。
でかいから、ね、これから。それは実際自分の手に持つと相当でかい。
うん、これでけえなってなるからね。
これ両手で持てないぞく
ら
い
に。1リットルってレベルじゃないからね。
なんだこのポリタンクみたいな。
そう、ポリタンク式に言ってるんですよね。
そうね、アメリカあるあるです、うん。ね、まあ、そんなわけで、11月末になってまいりましてですね、なんと、非常に多くの方からメールをいただいておりますので。
まあ、収録がね、間隔が空いてしまったので溜まってきていた、うん、すいませんって感じですね。
ということでですね、皆さんからいただいたお便りを紹介したいと思いますけれども。
うん、
まず1通目です。226回拝聴しましたということで。はじめまして、ダベリブから入った村人です。ということで。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はじめまして。
ありの話ですが、2対6対2という比率で仕事率に違いがあるのは知っていましたが、社会的にも2対8の比率があることは初耳でした。
ほう。うん、
全く仕事をしないありについては悔しくまだ分かっていないようです。ただ、ありの母数を変えても、その比率が変わらないことから、ホネストさんのおっしゃったことに近いですが、非常時に巣を維持する仕事をしている可能性が高いそうです。ほう。
なるほどね。
ですよね。
非常時ね。
非常時ね。うん、何かあったとき。うん。話は変わりますが、象とあり、大と小でぼんやりと思ったのは、象とネズミの時間の話です。 ゾウもネズミも一生のうちに心臓が鼓動する回数は決まっている。ゾウはゆっくり15億回打って長生き。ネズミは忙し、せわしなく15億回打って瞬く間にその一生を終える。実際この大きさの法則に従うと人間は20数年しか生きられないということでこの時間の法則は否定されましたが、お三方の寿命の違いが時間感覚の違いに結びついていると思いますか？あ、お三方はですね、うん、寿命の違いが時間感覚の違いに結びついていると思いますか？また一般的な心拍数から算出すると人間の寿命は63歳程度です。日本の平均寿命は男女ともに80歳を超えましたが、これには医療技術の進歩による延命措置が関わっていると言われています。私自身手の施しようがないのに延命されるよりはさっくり死んでしまった方がいいのではと思います。お三方はどうお考えですか？長々とすいませんでした。読んでいただいてありがとうございます。次回配信楽しみにしています。愛骨から送信ということで。
愛骨からね。あ、
新しいの出たんですね、
う
ん、
そうね、この時期、ね、
これアップルじゃないです。
アイホネ、
私が出してるやつですね。
僕も次アイホネにしようと思って
る。アイホネです。
アイホネシムフリーある？
あるよ。
ある。
あ、でも自分の骨入れないといけない。
何の話だよ。どうやって入れんだよ、自分の骨。それでどうやって通信すんだよ、シムフリーって。おい。
まあまあまあ、まあ、二、ね、つ質問をいただきましたね。
鼓動のお話。はい。この、一生分の鼓動の回数によって、まあ、寿命が決まっているということについてはどうお考えですかという。
まあ、なんかよく言いますよね、これね、
うん。うん。よく聞くね。
まあでも
に。結構、鳥系とか長い、60年近く生きる、ね、うん、ワシとかタカとかちょっと忘れましたけど、
うん、
いますよね。
亀とかはどうなんだって話ですよ。
あ、亀もでも本当に100年近く生きるものはありますよね。うん、
いや、鼓動との関係ね。それが、亀の鼓動がすごいゆっくりなのかっていう。
ああ、鼓動との数とはそんなに、ね、関係しないんじゃないかっていう気はしますよね。うんうん、
時間感覚の違いっていうのはね、やっぱ鼓動が早いとか、寿命が短い人か、寿命が短い動物は時間感覚が、はい、あの、なんていうの、早いのか、わかんないよね、これね。なったことがないからね。うん、
なってみたいともちょっとね、うん、人間以外でなんていうとちょっと微妙ですよね。どうですか？
まあまあまあ、わかるよ。
犬とかね、うん、どうですかって言われて、うーん、ってね。そうか。
いや、時間感覚でそもそもどういうものなのかよくわからないね。こう聞かれると。
うん。
そもそもね。1分とか1秒って人間が勝手に決めてるけれどもね。
ただやっぱり、ちっちゃい動物ってすばしっこいんで、そういうとこから見ると、うん、時間の感覚がスローに思えて、人間からすればスローに見えてくるのかなっていう。
まあ、そうですよね。うん、そのすばしっこさっていうのは確かに。
あると思います、
ね。あるのかもしれないですけど。うん、ねえ、でもこの、寿命って、人によってやっぱ違うからね。心拍数うんぬんっていうのは、まあもう、一説にあるだろうけど。
うん。
完全には結びついてない気がするよね、やっぱり。
まあそうだね。
その生活環境とか、
うん、
あとは自分が捕食される側なのか、
うん、
生態系によっていろいろ変わってくると思いますね。
そうね。はい。で、あと、延命措置の話ですね。
うん、
手の施しようがないのに延命されるよりはさっくり死んでしまった方がいいのではと思いますが、どうですかというお話ですけど。
意識レベルの問題かなと思ってて、
うん、
元気、意識がはっきりしてすごい元気だったら、あの、生きてる限りいろんなことが勉強できて、
うん、
まあ、ちょっと介護をね、してもらうっていうのはちょっとあると思いますけど、
うんうん、
あの、いや、意識がはっきりしてる以上は立派な人間だと僕は思いますので、
うん、
介護しますし、介護されて叱るべきと思いますよね。
うん、
まあ、それが例えば70、80となった時にしっかりしてるんだったら、まあ、
まあそうね。
うん。まあどうですか、これ
も、いや、難しい問題ですけど、植物人間がじゃあ延命措置をすべきか否かっていうね、よくこう議論される話にもなってくるんでしょうけど。
まあでもさ、あれですよね、肉親とかさ、奥さんとかさ、そんな旦那さんが倒れて意識がなくなってってなっても、こう、やっぱ復活するかもしれない、信じたいじゃないですか。
見込みがね。ゼロと思いたくないっていう、うん、そういうのはあるよね。
そうなんですよ。うん、
あと、見た目にしては意識がないように見えるけど、実は本人の意識はあるんじゃないかって思うんだろうね。
なんかブラックジャックでなんかそんなのありましたね。なんかヒューヒューみたいな。
うん、
あのヒューヒューだけで、
うん、
あの実は答えるみたいな。
あったね。とかね。
難しいですよね、これ。
人の命というのはやっぱりこう、うん、他人が決めていいもんじゃないんじゃないですか。まあ、
ほぼほぼ、二つの質問ほぼほぼ回避してる形になって
る。いや、まあだからこういうのはあれじゃないですか。いわゆるあの、
難しいんだもん、これ。
意思表示カードみたいな、そういうのを使って本人が決めるっていうことなん
じゃないですか。そう、そうなった時に、自分はどうしたいかっていう話ですから。うんうん、
そうですね。だって葬式の時とかもこう、みんな悲しんでますけど、うん、本人からすると、そんな悲しむなよって思ってる人多い。
いや、ちゃうねん。
う
ん、
そうそう。
まあ、葬式はね、
残しやかにしてよ、みたいなのはあるかもしれない、
ね。残された人たちの気持ちの誠意が大きいですもんね、葬式って。
う
ん、
もう、スリラーとかかけてよ、っていう気持ちで言うかもしれない。
デーリーって出てくる、最後ね。
ドゥルルルルって来るかもしれない。
あと、体を持ち上げて、ね、最後。だいぶひどい回にやるけど。
そうしてよって思ってる人もいるかもしれないですから。まあまあまあまあ、難しい問題でございます。うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
2通目でございます。さあ、僕が帰ってきました。かっこ誰得
もう、そのタイトルが面白い。
いただきました。どう、とってもお久しぶりです。高2の冬に差し掛かろうとしています。QP ジュニアです。ということで。QP ジュニアさん、お久しぶりでございます。
久しぶり。
久しぶりですね。
久しぶりにお名前聞きました。
もう、受験生扱いになっちゃいました。
あ、
いつしかの iPod などが崩壊して、ポッドキャストからしばし離れておりまして、実に3年ぶりの復活でございます。
そうですか。
なるほど。オープニングの曲なんかも変わっちゃって、楽譜ください。楽譜ないんですよ。
楽譜ないんですよね、それが。もう耳コピーを。
で、うまうまさんですら、もう一回弾いてって言ったら、まあ、なんとなく弾けるけど、みたいな。
楽譜作ってから弾いてるわけじゃないからね。
じゃないか。フィーリングです。これね、うまうまさんのフィーリングです。
そうなんですよ。
はい。この3年間で僕の身には様々なことが起きまして、なかなか面白かったです、
ね。なんで、客観的になかなか面白かった。
すごい凝縮してます。
面白い。
その中に、今までもやっていたピアノの他に、学校のバンドでベースを始めたというのがあり、あ、うわぁ、いいな。さらに作曲活動もしているんです。作曲って難しいですね。作曲ベースでやってるんですって。
いいですよ。やっぱ音楽はね、楽しいですからね。うん、成長するし、ベースも絶対こう、やっていくと、高校からやってたら絶対上手くなるしで、
うん。そのうち、あれでしょ、多分ギターとかも始められて。
うん、
マルチにね。
うん。一人で曲、一曲収録できんじゃないかってことになったら、YouTuber になっていくパターンね。
ああ、あるね。分割されてみんな、うん、全パートやってる人、
う
ん。
馬の被りも被ってやるやつでしょ。うん。
それだいぶ古いですよね。
知ってる人どれぐらいいるか。
もうあれだいぶ前の話ですけど、
はい、そうね。はい。さてさて、216回放送の感想を今更ながら。
うん。
埼玉のスタバでも Mac で作業してる人はいます。
あ、その話か。
うん。そんなことを言ってる僕、よくスタバでバイオで作業します。
うん。
なんでスタバでパソコンをやるかというと、スタバの Wi-Fi が早くて使いやすいので、YouTube のアップなどの時間を使うものに対して使いやすいからです。
お
う。各言う我が家は未だに有線 LAN なので回線が遅いのです。まあ、なので Wi-Fi 難民っちゃそうなんですけど、何も言えないです。はい。ってこと
で
ね。うん、
まあ、でも本当にニューヨークとかのね、スタバは本当にそうですよね。
うん、
ネット、要は、Wi-Fi 難民っていう人たちの憩いの場ですよね。
そうですね。そんな感じですね。はい。学生にとっては試験前の勉強の場になっていますね。落ち着く空間がなかなか身近にはないので助かってます。ちらっと横を見ると、同じ学校の先輩がいたり、違う学校の人がいたり、なんてこともしばしば。お、今年の10月、修学旅行でアメリカに行ったとき、なんと、修学旅行でアメリカ。
あれ、
あれ
あれタンブラーを買おうとスタバに行った、えあれ俺も行ったの、ニューヨークのタイムズスクエア近くのスタバではそういう作業をしてる人はいませんでした。
お
ー。みんなのんびりコーヒーを飲んでいたり、食べていたりして、ごく普通のカフェの様子が広がっていました。我々学生は貴重な Wi-Fi タイムということで、しばらく日本と更新したり、と、ダラダラしてました。
多分ね、PC ではなくてスマホで Wi-Fi してるのかなと思いますね。
そんな感じしますね。まあ、かくいう私もアメリカに行ってですね、1号店のね、スタバの1号店に行って、
おー、
ちょっとお高めのタンブラーと、あの、マグカップをね、買ってきました。あと、あそこオリジナルのコーヒーがあるのでね、1号店に。
うん。
それも買ってきましたけどね。はい。そんなスターバックス、11月からのメニューが発表になりましたね。とてもデブエットが進みそうな飲み物が出現したなぁと思ってます。
デブエット初めて聞いたぞ、デブエット。
デブエットっていうのは、あれですね、めちゃイケで。
あ、そういうこと？
あの、企画がやられてるやつですね。
もうなんかこの辺の単語見ると、ネチケットとかそういうのを思い出してし
まう。ネチケット出た。死後の話で。
ね、はい、精査したやつね。
はい。
試験前にでも飲みながら勉強するんだろうな。それではまたまた最後のソニー製バイオから送信ということで、
うん、
ありがとうございます。
いやもうちょっと聞いてて思ったのが、高校生でしたっけ今受験生、
ね、高2です、高2の冬、
うん、あもうスタバでバイオなんてしなかったなと思って、自分の振り返るとね、
そもそもだって自分のパソコン持ってない、
そうそう、 Wi-Fi とかノート PC を持つ、ノート PC すげえ高かった時代だよね、俺らの時に、
ね、25万くらいしましたね、う
ん、そんな昔を振り返っちゃダメだよ。
いや、今10万くらいで買えるし、
う
ん、
そうだよ、
タブレットとか Chromebook とか確か本当に安いっすよ、
安い、2、3万のやつもありますからね、
そう、うん、ちょっとお金出せば、そのバイト代で1ヶ月2ヶ月貯めれば買えるぐらいのものになってるでしょ、パソコンなんて、パソコンなんてっていう言い方もあるんですけど、うん、はいね。
いや、あっという間に、そう、技術の進歩と、ね、時間の進歩ってあるんだね、
あるんですよ。ね、3年経てばそれは変わりますよ。だって中学から高校ですもんね、うん、キュービージュニアさん的には。
大きな変化ですよ。
まあ、ポッドキャストで3年ぶりって言われるのもすごい、いや、これ3年以上やってんだと思いましたよね、さ
っ
き
は。もう6年やってますね。
そう、僕らがね、何の不思議もなくね、
続けて、3年ぶりですか？
勝ってる。
キューピーさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、ぜひ、今回の受験も大切なので、頑張ってください。
そうですね、うん。
はい。はい。そして3通目でございますが。長いですよ。
せっかくいただいたお便りですから。
え？心して。
せっかくいただいたね、
はい。心して聞いてください。
はい。
私も心して読みます。
うん。
はじめましてということで。いただき
まして。
うん。はじめまして。うまうまさん、ホネストさん、グリーンティーさん、はじめまして。中太郎と申します。
どうも。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいてます。9月10日配信、ナンバー221の、かけらじタイムズ、東京五輪エンブレム問題を拝聴して、どうしても意見を言いたくなったので、初めてメールを送りました。ありがとうございます。
うん。
私は佐野氏を個人的に知っているわけではありませんし、肩入れするつもりもありません。また、盗作という行為はいけないことだという考えであることを前提にお話しします。この前提は忘れないように。ね。
はい。
かけらじタイムズ、東京五輪エンブレム問題が結局佐野氏の批判に終始していたことが残念です。
はい。うん、
まず佐野氏のホームページの内容について、ホームページの表題がエンブレムについてとあるので、内容は基本的にエンブレムについてを指しています。その通り。うん、はい。これを、本文中に今回のエンブレムについてと書いていないから、何について模倣や盗作がないと言ってるかわからない。とするのは、色眼鏡で見すぎではないでしょうか。ね。はい、うん。また、トートバッグ等のことを指していると読み取れるエンブレム以外の私の仕事において不手際がありについて、なぜパクったって書かないのかと言っていましたが、記者会見で盗作を認めています。また、佐野氏は事務所の代表です。自分でもデザインはしますが、事務所所属のデザイナーへの仕事の振り分け、デザインに対してアドバイスや法的な確認をしたが、したかなどの指示が仕事です。それを怠ったという意味での不手際ですし、本文中でも謝罪しています。自分の事務所のデザイナーが盗作したことと、本人が盗作していることは別問題です。メディアは大事になった方が仕事になるのでごちゃ混ぜにしている気がしますが、別のデザイナーの盗作という別問題です。
うん、
ホネストさんがこの人はパクリの延長になってるのではないかと言っていますが、これも別のデザイナーの問題と、佐野氏の問題を一緒にしてしまっています。
ほうほう。
メディアに流された典型的な形です。
うん。
佐野氏は日本ではだけではなく、海外の賞もいろいろ受賞されており、そんな意識の低い人ではないと思います。次に、自分の写真や羽田空港の写真を自分で撮りに行けるのに、人のを勝手に使ってと言いますが、撮りに行けるのは近くの人だけです。地方のデザイン事務所はインターネット上にある写真を使用するでしょうし、近くてもコストの面から自分で取りに行くことはしないと思います。問題は、権利者に許可を取らずに公開したことです。これについても佐野氏は公開前に許可を取るのを怠っていたと認めて謝罪していますし、デザインの盗作とは別問題です。これに関しては意識確認が不十分と言わざるを得ませんか。 あと勘違いされているようですが、オリンピックのエンブレムで佐野市及び事務所に著作権はありませんのでお金は入りません。コンペの賞金は100万円ですので、これにはエンブレムの制作費と著作権の譲渡費が含まれます。この規模のイベントのエンブレム作成の対価としては安いと思うのは私だけでしょうか。うままさんが自分の会社でも作成したホームページが似ていてすぐに会社のリリースで謝罪したと言っていましたが、盗作を認めて謝罪したということでしょうか。実際に盗作があったのであればそのような対応は正しいと思います。しかし盗作ではなく偶然似ていただけなら盗作を認めるわけにはいかないですよね。逆に偶然似ていただけなのに盗作を認めることは対応として間違いです。痴漢してないのに早く保釈されたいから認めるのと同じですよね。ちなみに痴漢していないのに疑われた場合は痴漢を認めずにすぐその場から離れるのが正解です、うん、今回の佐野氏の件は偶然だと思います。だから盗作を認めないのだと思います。本当に盗作なら他の問題になったデザインは盗作を認めているのにオリンピックのエンブレムだけ認めないのは不自然ではないでしょうか。ホネトさんが偉そうに似ているものがないか調べるのもデザイナーの仕事だ、選考委員も似たものがないか責任を持って調べないとと言っておりますが、自分が書いたデザインもしくは特許に似ているものが世界中に何か調べたことありますか。もしあればそんなことを軽々しく言えないはずです。うん。1年間に世界中で登録されている遺書商標は数十万件では済みません。それを過去の分も含めて確認することは大変苦労と億を超えるお金が必要になる作業なんです。なお今回のオリンピックロゴに関しては IOC の負担で確認しています。しかしこの作業をしても盗作元と言われているリエージュ劇場のロゴは見つかりません。当然です。商標登録されていませんか。リエージュ劇場を知らない限りリエージュ劇場のロゴを知ることはできません。事実上すべてのデザインを確認することが不可能なので、衣装登録、商標登録してあるものしか確認しないのです。現状では佐野氏が盗作したと断言できません。あ、断定できません。この状態で早く謝った方がいいなんてことはありません。メディアが盗作を前提として話を進めていることが残念です。所詮、人間の考えるデザインです。探せばいくらでも似ているものは出てきます。似ているのと盗作は別物です。ところで、この件があるまで日本で一体何人の人がリエージュ劇場を知っていたのでしょうね。お三方はご存知でしたか？仮に知っていたとして、お三方がデザイナーなりリエージュ劇場のロゴを見て、東京オリンピックのロゴに使えそうだと感じられましたか？お三方にはどんな問題にもかけらずやすく、ほんまにそうやろかの精神で物事を見ていただきたいです。長文乱文失礼しました。まだ放送から時間が経っているので、その間に意識、情報の変化がすでにありましたら失礼いたしました。これからも楽しみにしています。頑張ってください。緑茶を飲みながら送信ということでいただきました。
おー、ありがとうございます。
すべて一言一句漏らさずに読ませていただきました。
全部読みましたね。すっごいですね。
はい、言わせていただくとですね。
うん。あ、どうぞ。
まあ、いろいろちょっとね、突っ込みどころはあるんですけれども、エンブレムに関して、あの当時、その収録のところでどこまで私の意見を言ってたかちょっと覚えてないんですけど、もはや。
うん。
盗作をしたとは思ってないですよ、私は。
僕も盗作したと思ってましたけどね、別に。
盗作、いや、
完全に疑われてしょうがないよねっていう話を、
そうそう。
してると思うんです、全体的な流れとして。
あの、リエージュのロゴを見て作ったうんぬんとは思ってないですよ。うん。で、あの、ここにも書かれてますけど、あの、上からいきますか？まずね、渋谷の写真や羽田空港の写真を自分で撮りに行けるのに人の勝手に使ってと言っていますが、撮りに行けるのは近くの人だけです。という点に関して言えば、佐野さんは、渋谷に、事務所を持ってるので、取りに行けるんですよ。だからこの点に関しては、
うん、
まあ指摘される筋合いはないですね。はい。取りに行ってくださいって話ですからね。うん、羽田も、まあ1本か2本ぐらいでね、行けるんで取りに行ってくださいっていう話ですね。
大きな括りで言うと、これ盗作じゃないですか。
うん。
他人の写真をね、許可なく。
そうなんですよ。
自分の作品に流用してっていうか、まあ、なんですか、素材として使ってるんで、まあ、盗作っていうのは、また、本来の意味とはちょっと違うかもしれないですけど。
デザインの盗作ではないにせよ。
ないですけど、なんか、その全般の行為を、指して、なんかパクってんじゃんみたいな、風な表現になると思うんですよね。まあ、
風潮としてはなんかそうだよね、いろいろポロポロポロポロ出てきたもんで、なんか何を信頼していいのかっていうのが、ぐらついたんだよね。 おそらく。
そうそうそう。
世間の風潮としては。
筋が通ってない。
うん。だから。
ことが多すぎるんだよ。
そう。だから、まあ確かに、その細かいところを見ていくと、それぞれに対して謝罪はしてるのかなとは思うんですけれども、うん、まあ、なんて言いますかね。まあ本人
も。そもそもね、うん、これ、なんか、記者会見で謝ってます。とかね。いろいろ、まあ、謝ってるから別に書かなくてもいいでしょみたいな。盗作を認めてますよ、記者会見で。だから。
この辺はある程度は我々も知ってた知識で。いや、その前提で話してますよね。
だとしたらですよ。その、この方がおっしゃる、まあどうなのかわからないですけど、まあ別にこの方にね、敵意を剥き出してるわけじゃないんですが、あのサイトの、なんでしょう、うまうまさんの、ね、一時期のあのサイトに似ている文字だけのサイト、
うん、
をしか見ない人もいるわけですよ。世の中には。メディアの情報をずっと見てるだけの人、うん、メディアの情報をずっと追っかけてる人だけじゃないので、うん、佐野市のホームページに、その世間がなんか賑わってるな、ちょっと佐野さんのホームページ見てみよう、パッて見て、あの文章を最初に見る人もいるわけですよね、世の中には。
うん、
それだとすると、ちょっと説明が不十分かなっていう感じがしますよ、っていうことで。
記者に突っ込まれたから言ったんであって、自分から言い出したわけ
じゃない。
わけじゃないっていうのもあるんで。
だからね、説明が不足してるということは、あの文章からは読み取りづらいところが多すぎる。という意味で言ってはいました。
うん、
ねえ、あとだからその写真を勝手に使ったのは盗作と別問題だけど、別問題だけど、問題は問題でしょっていう話ね。あとね、あの100万円っていう話ね。これは知ってます。オリンピックのエンブレムでもらえるのは100万円で、それ以外佐野さんには入らないのは、まあ、あの時はね、もしかしたら他にも入るかもしれないみたいな話してましたけど、100万円っていう、あの認識は、今はあります。で、これ安すぎるって言ってますけど、デザインとか譲渡費100万円で、世界の祭典のデザインができるんだったら、100万円なんて別に金額としてはどうだっていいと思うんですよ、デザイナーとしては。自分の価値がだいぶ上がりますから。うん、本来はね。
うん。まあ、その後の自分のね、うん、価値が上がることによる、
そう、箔がつくでしょ？
というのを考えると、プライスレスなのかもしれないということをホネスさん言おうとしてる。
あ、そうそう。だから100万円が安すぎると思いませんかって、決して僕は安すぎると思わないですね。そういう意味で言うと。だって、この方も、なんか前に書いてますけど、佐野氏は日本だけではなく、海外の賞もいろいろ受賞されておりって、評価されてるじゃない。その評価に、さらにオリンピックのロゴがつくってことは、相当、今後の仕事に素晴らしいことなんですよ。だから、100万円で僕はデザイン費十分だと思いますけどね。うん。というところ。あとはね。
僕の方に質問来てる件に関しては、はい、完全な盗作だったんで、
うん。
謝罪したんですよ。似てたら、謝罪しませんね、そこは。
うん。
まあ、あとはどれくらいの似てる度数なのか。
ああ、はいはい。うままさんの会社のやつね。
はい。で、それも本人が盗作を認めたんですよ、本人のデザイナーが。
じゃあそれは謝らない
。はい。ということなんでっていう処分にも下しましたし、ニュースリリースにも出したということですね。
うん、いや、あと、なんか事務所のデザイナーが盗作して、うんぬんの不手際の話もありましたけど、あれ、違うんですよ。別に自分の部下がパクったから佐野氏の問題ではない。パクリは部下がやって、それの管理不足という点で佐野氏が責められるべきだということはもちろんわかるんですけど、いや、あのサントリーの名打ち方は佐野氏デザイン監修みたいな感じになってたんだよね、確かに。
アートディレクターで入ってる。
うん。
で、ほぼほぼ自分のものだと思いますね。で、
自分がデザイン、佐野氏がデザインしたよっていう体で確か出てたはずなので、もうそもそも自分の部下がやったやつを、はい、さってやってること自体が、佐野氏監修というか、デザインではもはやないですよね。 サムシデザイン
とか。あれですよね。やっぱりその事務所の組織の中でどういう責任の役割になっていたかっていうのは、うん、一般の人から見ると全然関係ないっていうか、そう思っちゃいますよね。確かに。だって、ね、出てくるところはサノシっていうさ、名前で出てきているんだったらサノシが関わっているよねっていう、それぐらいの感覚にしかならないわけで、うん、一般の人って。そこがどういうふうに受け止めるかっていうことを、まあ、基本的には考えた方がいいのかなっていうふうに僕は思いましたね。
あと、まあ、佐野氏の実績ですって形で紹介するものに対しては、うん、それが盗作だった場合は、仮にその、手を動かしたのが部下であっても、佐野氏が盗作したんだと言われて叱るべきだと僕は思いますね。実績ですって言うんであればね。
う
ん、
そう。で、それが部下の仕事ですっていうか、部下のなんか名前で出してて、佐野氏って全然使ってないんだったら、もういいかなと思うんですけど、それは。
そうですね。だからこれはもうしょうがないんですよ、盗作って言われちゃっても。
うん、そうそう。だから、なんでしょう、その部下がやったことなので、佐野氏は関係ないですって言ってるけど、今サントリーのね、サイト見ましたけど、佐野健次郎デザインって書いてあるんですよ。
ああ。
デザインはしてないよね。部下がやってるんだから。だからその時点で、もうそもそもおかしいですし、佐野氏デザインって書いてあるんで、あのデザインが出てるんだとしたら、佐野氏がパクったって言われるのはもうしょうがない話ですよ。ね、これは。それが実は部下がやってましたっていう責任転嫁をしたのは佐野氏ですから、それは佐野氏が悪いですよね。まあ、パクったと言われたから、いや、俺じゃないんす、部下なんすって言ってるやつですからね。それは批判されて叱るべきだと僕は思いますけどね。うん、
まあ最終的にこの問題ってどこにこう着地したのかいまいち。
結局、だからデザインはもう佐野氏の使わないっていう
ので。まあそうなんですけど、そのオリンピックのさ、盗作の話とかって、
うん、
結局、どういう決着になったのか。その、
なん
か
訴えた人、うやむやのままですよね。
そうなんだよね。なんかそう、そのうやむやのままだから余計この、
そうそうそう
印象が悪い感じに残っちゃうところがちょっと今回残念ですよね、これね。
うん
まあ、その時に、うん、まあ、割とメディアのあれがすごくこう、紐付けられる事実がなくても、全体的に盗作してるとか、
うん、
それを否定してね、態度が悪いみたいな感じで、そういうメディアの流れに対して、例えば僕ら3人が、ほんまにそうやろうかってね、最後に書いていただいてるんですけど、うん、その一個一個の事象を取り出していって、深く掘り下げて、この意味では確かに佐野氏悪いけど、ここは、悪くない。でも、ここはメディアで起こる、なぜかこう、取り上げられちゃってるよねっていう、差っていったものを、まあ、掘り出していくと、まあ確かにかけらじらしいかなとは思ったんですが、うん、その時は、なんでしょう、結構、我々3人は呆れてたし、
うん、
実際これ本当に今から感じても、佐野氏とその周辺は、そういう風に今もそう思われてもおかしくない。なんか挽回できない状況だと僕は思ってるので。
うん、だからまあ、パクリの延長ではないかって言ったのは僕は、まあ、今でも変わらないですね。延長になってんじゃないかなと思うし。
まあでもデザイナーで、ね、例えば同じ玉美だ人とか、にとってみれば、ちょっとそういう気持ちは残りますよね。まあ確かにここはパクったかもしれない。でも違うんだよ。で、これ偶然なんだよっていう、
うん、
あると思いますよ。で、うん。
だ逆に言うとその辺の、なんていうの、個々人のなんていうの、責任というよりかは、そのデザインという業界の中に、
うん、
そのパクリって言われた時のリスクをどういうふうに処理するのかっていう、そこがあんまりこうしっかりと決まってないっていうことが全体的な問題であるかもしれないですね。
うん、いや、そうね。
だから今回のは、だから国がもうこれはパクリ、こういう正規のルートの資質で、取り決めて進んでいるので、
うん、
パクリじゃないですっていうふうに、もうなんか自信を持って言えるんだったら、まだね、うん、いいんだけども。
いや、でもしかもさ、うん、今回のデザイン結局原案とかさ、途中経過で修正した案とかさ、うん、で、最終的にこれになりましたみたいなデザイン案まで全部出たじゃないですか。
うん。なんかでもそれでもちょっと説明つかないところがあったイメージがありましたよね。そうそう。ありましたよね。
ね、うん、結局、その原案は全然違うんですよって、出したことによって、じゃあ佐野氏はあのロゴのデザイン結局してないんじゃんってことになったんですよ。みんなの認識が。全然違うじゃんっていう。
なんか何回か直したみたいな話もありましたね。
そうそうそう。確
か
に。あ、そう。うん。それをもうちょっとおかしい変ですよね。その人の第一案を受け入れるべきなのに、なんかいろいろ直してたっていう。
え、結局何これ、オリンピックのロゴって、佐野氏ありきの話になってたんじゃないのって言われても、まあしょうがない。まあこれはもちろん佐野氏批判ではなく、あの JOC とかね、そのオリンピックロゴの、あの決定委員会に対する批判にはなるんですけど、そこもやっぱりうやむやになってるっていうところもあるかなと思いますね。はい。まあ、あとね、オネソさんが偉そうに似ているものがないか調べるのもデザイナーの仕事が、選考委員会も似たものがないか責任持って調べないのと言っておりますが、自分が書いたデザインに似ているものが世界中にないか調べたことありますか？ありますよ、これはね。
これ多分全員でやってると思いますね。
うん。私も仕事でやったことありますし、
デザインを目指す。
どれぐらい大変かっていうことももちろん知ってる上なので偉そうに言ってます。はい。
まあ、本当に偉そうだった。
まあ、これ仕組み的にはさ、特許とかであれば、まあ、デザインでも同じだと思いますけど、
検索できますからね、
一回登録するんですよね。で、もし自分で過去に、もうもちろん多分自分で過去に似たようなものがないか調べるんだけど、登録する前に。一回特許の場合だったら、登録した後に公開っていうのがあって、
うん、
で、その公開の期間中に、あ、これ似てるよっていう訴えがあったら、うん、そこでいろいろと、あの、やり取りができるようになってるんですよね。
なってますね。
ね、だから自分が調べる以外にも、あ、これ似てるって思った人が訴えできて、そこで調整できるような仕組みが一応あるんですよ。うん、だそういうことを、が、ちょっとデザインの業界ってどうなってるのかなってね。うん、そこら辺があればこんなになんか、ね、あの、カオスな状態にならなかったと思うんですよ。
そうそう。でも今回もさ、結局一般の人が、うん、あ、これ似てるよって言ってあげたことによって、うんうん、それが発覚してるわけだから、特許の仕組みと同じルートを辿ってる、う
ん。まあ一般の人がっていうところが若干あれですけど。
まあね、そうそうそう、うん、そうなんですけどね。いやでも、結局そうなんですよ。あと、なんかこう、リエージュロゴどうせ知らなかったでしょみたいな話が一番最後にね。
うん。
ありまして。知ってましたか？それ今メディアが取り上げたから初めて知ったんでしょう。そんな、そこまで調べられないよみたいな話ありますけど、仮にね、日本人じゃない人が、今回の東京五輪のロゴに対してね、真四角のところに、デカデカと T っていう文字だけを書いたロゴを作ったとしますよね。でも、例えばアメリカ人がそれを作って今回の東京オリンピックはでかい T だドーンってやった時に日本人がまず何を思うかって言ったら多分 T ポイントと一緒じゃねえかっていう話が出るんですよ。
まあだから単純なデザインであればあるほど似てるものって出てくるよねって普通に最初に考えるのが僕は普通かなと思いますね。い
や、そうそう。だとしたら、うん、もしそれが本当に現実に起こったとしてアメリカ人に聞いた時に T ポイントは何それそんなの知らないからデザインしたんだよ全然コンセプトが違うから似てねえじゃねえかってことになってそのまま進められたらそのロゴって日本人にとってどうなのって話だよね。似てるけどコンセプトが違うからこのまま行くんです。いやーダサくない ?T ポイントじゃないみたいな話になるじゃない。
なるほど。そうだね。なんかこれいくつかやっぱり議論ありましたけどデザインってその本当は、その最終結果だけじゃなくて、そのデザインに行き着いたプロセスみたいなものも、デザインの一個として登録すべきなんかもしれないですね。
うん、コンセプトとかをね、紹介していって。
最終的なやつがもう似ちゃうと、その最後の結果だけ見ると、それ似てるものって絶対出てくると思うんで。
そうだよ。過程を云々っていうの。だから、
過程のデザインもね、含めちゃうっていう。
そう。だから、佐野氏が今回、その、リエージュの劇場のロゴをパクったとは思ってません。これは、まあ、私、はっきり言いますけど。
うん。
それは知らないしね。
そう。知らないし、佐野氏も、まあ、もしかしたら知らなかった。
安心くださいと。僕らは知りませんでした。
う
ん、
そうそう。知りませんよ、と。
知りませんね。
だから、それをパクったか、うんぬんっていう話じゃなく、一般人が検索して見つけられる結果を、デザイナーが見つけられないっていうのがそもそも問題。でしょ、うん、っていう話なんですよ。プロでしょあなたたちは。デザイナーとしてプロなんだから、それぐらいの仕事ぐらいやりなさいよっていうのが、私の結論です。
もしくは、ここまでやりましたっていう結果を一緒に添える。
うん、そう。
これとは違う、これとは違うって、ここまでのデザインとは違うことを判断しましたっていうのを乗せてくれればここまで頑張ったんだなってのはわかるけど。
後からね、うん、T だけじゃなくて A から Z、0から9まで実は数字作ってたんすよっていうわけのわかんないね、釈明をするんじゃないよ、うん、本当に。
あれがちょっとね、 火に油不足的な感じになっちゃってましたからね。
あれ絶対後から作って。
まああれ出さずに、いやほんと偶然なんすよね、とだけしか言わなかったら、うん、まあ結構いけたんじゃないかっていう。うん、
いやほ
ん
とだよ。別にあのデザイン僕嫌いじゃないですもん。最初は。
うん、でその後からね、どんどん出してきて、それもがさらにこう疑われる原因になったってことに対して、この中太郎さんはどうお考えなのかなっていうのもちょっと気になるっちゃ気になりますよね。
いや、だからまあ、我々も、ね、番組に載せられない思いというのはいろいろありますんで、まあそこをね、今回議論できたのは良かったと思いますけれど、ね。はい。ということ
で。あれなんですよ。結局一つまとめると、まあ、その結構時間がね、20分とか限られた中で、
うん、
一個ずつ見ていったときに、結局全部見れないんで、
うん、そうね。
まあ、全体的に我々3人は今、その、自称、そのね、エンブレム問題全般とその背後のね、佐野さんの過去の、行いについて、こんなのが報道されていて、実際調べたら本当にそうだから、それについての感想を述べたっていうところなんでね。
う
ん、
そうですね。
まあ、ただそこ深掘りしてくださいっていうありがたいリクエストだというふうに、僕は前向きにね、こういったお便りを受け取りますけどね。
うん、まあ、そう、20分でね、消化不良な回も、もちろんあると思います。
そうなん
ですよ。こういった話の中で、その回がもう少し深掘りできるっていうチャンスがね、もう一回生まれてくるのはいいことだと思います。
まあ、その3続編はあんまやりたくないですけど、ね。
はい、まあ、それは続編としてというかね、お便り
が。まあ、面白ければね、いいですけど。うん、まあ、また、
まあ、でも進捗が。結局一般公募になってちょうど募集しているところなので、
なんか赤い変な丸みたいなデザインが出てきてますよね、一つ候補として。
うん。
ああ、前に2番目だった人ね。
2番目だった
人。うん、あ、でもね、それ以外今普通に一般公募でデザイン募集してるんですよ。誰でも応募できる。18歳以上だと。
うんうん、
はい。誰でも応募できるようになってますんで、12月のね、第1週まで、皆さんデザイン、受け付けてますんで、
うん、
JOC の方で、
うん、
ぜひ応募要項ダウンロードしていただいて皆さんも投稿してもらうとデザインがどれぐらい大変かというのは分かっていただけると思いますから、
うんうんうん、
はい、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかということでね、はい、だいぶ喋りましたけど、あと2通ぐらいありますので、
はいはい、
じゃあさらっとも
うワンコーナー分ぐらい行きましたね、
は
い、これね、
そうなんです、はい、お久しぶりですということでいただいております、ホネストさん、ウママさん、グリーンテイさん、お久しぶりです。ここ最近文化祭、体育祭、交差といろいろあったキリトです。
あ、交差っていう響き懐かしいね、
中間交差とかありますね。キリトさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今は社会科のレポートに追われていますということね、
うん、
はい、まず IT 後進国の会を聞いていろいろと考えたことがあるので書きます。
うん、
やはり日本は番組内で言われていた通り、島国で鎖国もしていたので、やはり他の国と隔たりがありますよね。
うん。
うん。また外国との交流をするためには英語を使わないといけないという話も、日本語ですでに1億2000万人の市場があり、それで食べていける人も多いので、IT 後進国になってしまう状況に陥っているのではないかと思いました。
うん。
うん、さて話が変わってテーマリクエストをさせていただきたいと思います。皆さんはガガガババって知っていますか？来ました、
ね。ああ、これね。
特勤マッシュでもやっていた話題でございますが、
うん、
最近友達に聞いて知ったのですが、ヤフーにガガババと打ち込むといろいろ出てくるみたいです、世にも奇妙な物語の宣伝らしいですが、
う
ん、このようにヤフー、グーグル、ツイッター等には隠しコマンドなるものがありますよね。コナミコマンドなんて有名ですが、このようにネットに溢れている隠し機能なんて取り上げていただいたら面白いかなと。
なるほどね。
長文乱文失礼しました。これからも楽しい放送をお願いしますということでいただいております、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、いろんな隠し機能はありますからね、うん。
なかなかテーマとしてはいいかもしれないですね。
うんうん、そうですね。こんな隠し機能あります。うん、
前一度エレベーターの時にエレベーターの隠し機能っていうのをちょっとお話ししましたけど。
ああ、ありますね。
ネットだけじゃなくて、ね、電子レンジもあるとかね。なんかいろいろその身近にあるものの隠し機能。
機械にはいろいろありますよ、はい、みたいな、
ね。うん。まあ、普通に生活したら絶対にわからないような、うん、あんな機能、こんな機能みたいな。うん、使えそうです、ね。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、ガガババの話は？これは。
まあ、見ましたね。
うん、見ました、うん、世にも奇妙な物語。なんか、昨日やってましたけどね。
そう、助けて助けてみたいなやつから始まるやつでしょ、
うん、そうですね。俺も一回打ってみましたけど。
ガガババ、うん。だいたいみんな検索してみるよね、一回ね。
そうそう、一回。
検索してはいけないとか言われると検索しますよね、だいたいね。それに引っかかってるんですけどね。
これ
は
昔流行ったなんか赤い部屋、
ね。あ、そうそう、赤い。
こういう。
あれ似てるよ、ね。
大昔のフラッシュのね。
ありましたね、赤い部屋。
誰が作ったんだってぐらい、あれだから。
あれ、覚えてますよ。の時の衝撃は。
教室のね。
教室の PC
で、
ね。
中でみんなで見て、鳥肌が立ったのを今でも覚えてますけど。
教室の PC はいろいろ遊んでましたからね、座頭市の、
ね、
座頭市の画面にしといたりとかなんか、ね。
はい、そして最後のお便りですが、はい、駆け上がりラジオ様、お便り、匠ということで、いただきます。はい、こんにちは、匠です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
インドネシアなどのお手洗いについて以前メールしたものです。はい。
トイレの話ですか？
トイレの話ですね。はい、男女平等の話はたまに考えてしまいます。過去、ちなみに私は女性で、ほぼ能力見合いの自由業です。ほう、うん。男女雇用機会均等法で、会社の何割は女性を雇わないといけない、管理職に何人は女性を置かないといけないというのは違う気がしたんです。
ほう。うん。
最初に雇うときや、上のポジションに置く人を決めるとき、性別によって選んではいけないが本質のはずなのに、最初から人数を決めておくのはどうでしょう？確かに。それなら確実に言葉通り均等にはなりますが、極端だなというか適当だなというか腑に落ちません。はい、うん。会社が求める能力を持つ人なら雇えばいいし、ない人なら雇わないだけの話で、その結果、社員全員が男性もしくは全員女性になっても叱るべきではと思うのです。うん、個人的に。
まあ、そう思いますね。と同じですね。
同じです
ね。そうですよね。だって、やっぱり女性は女性ならではの感覚を持ってるんで、この業界はやっぱり女性の方が強いよねっていうものももちろんあるでしょうし、もう極端な例で言うとその出版社とかね、女性誌の従業員は女性の方が多いとかっていうのは、まあよく聞く話ですから。
そう、だから何について平等だっていうふうに考えるかの違いですよね。うん、能力について、同じ式で、雇いますっていう能力に対する平等って言ったら、まあ今の別に男性全部になったっていいし、
うん、そうですね、
性別に対して平等って言ったら男女比同じとかにしなきゃいけないし、うん、どっちがいいのっていう。
そうなんですよ、うん。力仕事のね、仕事だったらもうどうしても男性が多くなるっていうのは、うん、仕方ない。もうそれは体格差でありますからね。で、体格差を出してくると平等じゃないって言うんだったら、それは何が平等なのみたいな話になりますからね。うん、
基準が
ね、まあ、なかなか難しい話ですね。
うん
うん、はい、ポッドキャストタイトルのミックスが面白く、聞く前に内容の予想するのが密かな楽しみです。ありがとうございます。そこをね、ついていただけるのは非常にありがたい。
初めてついていただきましたね、これ、
はい。初めてついていただきました。毎回ハッとするテーマで興味深いです。来年も聞き続けます。ところで、3ヶ月、4ヶ月前くらいから、なんとなくグリーンテイさんの感じが変わった気がしたのですが、何かありましたか？心配です。
変わりました？なんか、個人的には何も変わってないんですけれども。はい、お二人はどうですかね？
あ、声、あれのマイクじゃない音声とかじゃない？
いや、マイクも全く変わってないですけれども。
なんか変わったんだよ、じゃあ。なんか取り組みに、参加し始めたとか、そんなんじゃないの？
取り組みに参加し始めたのが、ポッドキャストに出るのかね。
いや、でも、こう、6年間も聞いていらっしゃると、声の違いっていうのは、わかるんじゃないですか？
うん、そうですか。いや、なんか、
毎日しゃなずしてよりも気づきやすいと思うん
ですよね。声しか聞いてないですから。
でもなんか、心配ですっておっしゃっていただいてるから、何か心配な方向に変わってるっていうことなんですかね。
なんか、ずっと鼻声とかじゃない？
体調が悪そう、みたいな。
そうそう。
いや、体調的には別にそんなに問題なくて、別に急に忙しくなってストレスでとかっていうことも今のところはないので。
そうですか。
はい。
あれじゃない？もしかしたらすごい語気が強くなった気がしますとかじゃない？なんか最近やたらとグリーンティー強く物を言うようになったな、大丈夫かなとかね。
あ、そういうのはあるかもしれない、ね。
最初から
でもそれ最初からじゃない？
うん。だから、あれですよ。僕もウママさんも別に何も感じてない。
まあでも、匠さんはそう、ちょっと
そう感じたってことです。
引き出した。
まあなんていうか、テーマを結構、テーマが、ちょっとなんていうの？メッセージ性の強いテーマを最近選んでたんで。
かもしれないね。
そう、そういうイメージなのかもしれない。これはわざと選んでたんですよ。
だから、あれですよ、匠さん。多分、6年目にしてようやく、グリーンティーの素が出てきたと思っていただけたら。
素なのか、はい、まぁ、ちょっとテーマのさ、やっぱり、メリハリっていうのね。ふざけるときとそうでないときっていうのが、はい、自分の中であってね。はい、最近は、ちょっとメッセージ性の強い感じのものを上げているので、そう感じてるかもしれない。
ということだそうですのでね。はい。うん、はい、ぜひ。 その方向で考えていただければと思います。
は
い、
ありがとうございます。はい、ご心配、おかけしましたけども、ね。
ということで、たくみさんから、はい、炊飯器で作った野菜スープを食べながら送信ということで。
これで優しい感じのスープになってそうです
ね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということでですね、はい、今日はお便りたくさん読ませていただきましたけれども、はい、ここから本編ですよ、皆さん。
だいぶ。ここから本編ですか。
ここから本編。
これお聞きの皆さんも、結構ね、ヘトヘトなんじゃない
か。一本分ぐらいいったんじゃないかと思
ってますね、これね。うん。
はい。じゃあ、本編の方に行きますけど。
はい。
今日のかけるタイムズグリーンティーさんです。
今日は、映画と生演奏を組み合わせるシネマコンサートの魅力ということで、なんかマツコの知らない世界みたいになってますけども。
ドゥドゥドゥドゥのやつですね。はい。
まあ、去年もちょっと説明しましたけども、今年はバックトゥーザフューチャーの未来の年みたいな話をちょっとしたと思いますが、
はいはい、
まあ僕は結構その映画自体が好きなものですから、まあ今年ワクワクしてで、いたわけですが、その記念イベントがあってですね、
うん、
その一つにバックトゥーザフューチャーインコンサートみたいなのがあります。
行ってたのは見たよ。
はい。これ、うん、単なるサウンドトラックのコンサートっていうわけではなくて、
うん、
映画を上映しますと。
はい、
でその映画は、音楽の部分が全く取られていて、セリフのところだけある、映画になってるんですね、
うん。
で、それに対して、しかるべきタイミングで、オーケストラが80名ぐらいいて、生演奏を映画のシーンに合わせて、やるというタイプのコンサートのことを、まあ、がありました。それがバックトゥラフューチャーであってですね。
うん
うん、まあ、ちょっとそういう、映画と生演奏を組み合わせる形式の、コンサートが最近ちょっとね流行ってきてるみたいなので、まあ、そのシネマコンサートと呼ばれるものの魅力をちょっと今回は語っていきたいなと。
わかりました。
まあ、ニュースというかね、はい、いきたいと思います。はい。はい、
そして後半井戸端コースのママさんでございますけれども、
はい、戦争の起源について、
ああ、
どうでしょう。
これまた、
じゃないよ。
これまたなんていうの、いや、うまうまさんがやらないんだったら僕がやるかもって思ってるから、こうメッセージ性の強いテーマですよね。
戦争の起源。もちろん、この、ネタ被るこの、ね、
いや、戦争についてとかってね、話したところでね、こう、時間内に何にも解決しないと思うんですけど、まあね、前提で結構、つまずきやすい、ポイントがですね、
うん、
あるわけですよ。
ポイントね。
ポイントが。そういうのをいろいろ、明らかにしていって、今の世界情勢を見ていくっていう、必要があるのかなって、ちょっと思ったの。もう、人間が起こしてることなんでね。
うんうん、
まあ、ちょっとそういうお話をしていきたいと思います。
わかりました。では、早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい、ということで、かけられタイムズ、今回はですね、映画と生演奏も組み合わせるシネマコンサートの魅力ということで、まあ、ニュースは、もう先ほどちらっとお話ししまして、
結構話しちゃいましたね。
まあ、はい。バックトゥフューチャーの、うん、コンサートがありましたよ、ということで。まあ、だいたい映画の料金って、まあ、1800円とかが今普通ですよね。
だいたいね。
映画自体でやれば、
うん。
で、それに対して、まあ、今回のコンサートは、その、まあ、だいたい A 席が7000円台で、S 席が9000円台ぐらいの。まあ、ちょっと映画単独で見るに比べたら、高い値段料金。
まあ、コンサートの方の、うん、金額感ですね。まあ、そうですね。チケットピアで買った時の、
うん。はい。まあなんですが、まあ満員御礼という形で、結構9月ぐらい、8月ぐらいからもう先行で多分発売してたんですけども、まあ東京では追加公演が2回にわたって行われるぐらい、まあ結構人気だったみたいですね。でですね、うん、まずざっくり聞くとこのシネマコンサートというものの存在、お二人はご存知でしたか？
近いもので言うと、
うん、
ああ、でもな、これ、シネマって感じじゃないですけど、うん、なんかその、ゲームだったり映像作品の音楽祭で、ちょっと映像を流してその後にそれをこう演奏するっていうのはなんか YouTube で見たことがあります。うんうん、ただ、通しでってわけじゃないし、うん、映画でもなかったんで、うん、まあその走りっていうか、
はいはい、
まあそういう、うん、映像も一緒に流すよっていうことなのかなっていう。うん、
トライアル的なやつがあったのかもしれないですね。そうすると。
ありました。
ホレンソさんは
どうですか？いやー、あんまり聞いたことはなかったですね。
まあ、考えたこともあんまなかったような 感じでは僕の中では
あったんですけど、ね。うん、まあ、ゲーム音楽とかのね、うん、コンサートはよくあるじゃないですか。うん、なんかその映像、ゲームの映像を上に流しながら、うん、例えばモンスターハンターの、演奏をね、うん、クラシックでやるみたいなのは、あるのは僕も知ってましたけど、うん、これ映画を流しながらその音に合わせるという、
はいはいはい。
いうのは、初めてかな聞いたの
は。これはなかなか、僕もね、最初、このバックトゥーザフューチャーのコンサートがありますって言って、いう話を聞いてですね、
うん。
まあ基本的に映画の音楽、サウンドトラックをこうコンサートするんだろうなって思ってたわけですよ。うん、で最初でもまあ初めて聞くんでまあとりあえず行ってみようかっていうことでまあチケットの方の方を見ていたら、なんか映画流すよって書いてあってですね。まあ、何をやるのこの人たちはとかっていうそこからちょっと驚きが入ったんですけども、
うん、
まあ実際ですね、まあ行ってみた感想から言うと、まあこれね結構一生の思い出になる感じ、
そんなに
があります。
そんなにすごかったの。
まあ一生の思い出になるぐらい。いやこれもちろん自分が好きな映画だっていうのはあるんですけど、まあ結構余韻が冷めないですねなかなか。
今も。
今もうすぐに思い出せるような感じですね。
強力だった
んですね。すごいね。
で、まあ、改めて、どれだけこの映画に影響を受けてるかっていうのは実感できたんですけども。
うん、
まあ、驚いたのはやっぱ映画のシーンと生演奏がピタッと合うんですよ。例えばなんかの顔がドアップになった時の効果を見、そこの音楽の切り替わりとかって結構あるじゃないですか。
うん。
うん、そういうのもまでこうきちんとこう、多分指揮者がかなり訓練してですね、合わせてるんですけども。まあそういうのあってたりとか、まあですね。で、まあちょっと後で魅力に関しては話しますけど、まあかなり、行ってよかったなというふうに、まあ思いました。
うん。
はい。で、まあちょっと、じゃあシネマコンサートの概要のところから簡単に説明をもう一回していきますと、まあシネマコンサート自体は、オーケストラ生演奏で映画を鑑賞するという、まあ新しい映画と音楽の楽しみ方というふうに言われています。で、最近こうした形のですね、スタイルっていうのは、まあ、世界的に増えていて、まあ、日本でもこれバックトゥーザフューチャーが初めてというわけではなくて、今年の8月にはアリス・イン・ワンダーランド、ディズニー映画ですね。そして10月にはゴッドファーザーという映画。そして11月には2001年宇宙の旅などもこの形式でやってますと。ということですね。
うんうん、
で、まあ、今回、はい、私が行って、まあ、体感した魅力、三つぐらい、まあ、挙げると、まあ、一つ目が臨場感が全然違いますと。どちらかというと、映画を見ているというよりか、舞台を見ているような感覚になります。で、もう何十回もテレビで見てる、映画で、分かってるんですけど、先の展開。先の展開分かってますが、やっぱ緊張感とかライブ感とか、こう、手に汗握る感覚みたいなのが、まあ、家でテレビ見たりとか、そういうとこよりも強くなる、ですね。
これできれば知ってる映画がいいですよね、もちろん。
知ってる映画いいですけど、まあ初めて見る映画でも全、はまた全然違うと思いますね。
なるほど。
うん。で、まあ臨場感。そしてまあ会場の一体感。基本的にはですね、コンサートなんですけど、
うん、
映画を見てるっていう感じになるので、なんかすごい盛り上がるところとか、もしくは笑えるところって、笑ったり拍手したりして全然構わないっていうスタイルなんですね。
そんなスタイル。
はい。だから、これもともとバックトゥーフューチャーってアメリカだったか、オーストラリアかな、その辺からなんかスタートして、こうツアーで、今今年日本に来たんですけど、うん、この形式のコンサートって。海外の上映のスタイルとか見てると、まあバックトゥーザフューチャーって、もうその名の通り、過去に行った主人公が未来に戻るシーンがあります。ね、車で、デロリアンっていう車で。はいはい、あれでこう、未来に無事戻れたところで、うわーみたいななんか盛り上がった。
ありそう。
YouTube で。で、ピーピーみたいなね、笛吹いたりとか。
どこから音出してるかわからないぐらいの甲高い。
そうそうそう。
笛ね。うん。
で、いうような感じで、まあ結構、会場の一体感っていうのがありますと。で、まあエンディング、まあ今回の日本の上演でも、エンディングの、まあ、テーマを演奏して終わった時には、こう、スタンディングオベーションがあったりとかですね。うん、まあそういった形で、こう、一体感が全然違いますよということと、まあ最後は特別感ですね。映画って、 普通同じ、もうね、家に帰ってまた DVD で見れるやとか、テレビでまたやるやっていうふうにこう考えると、同じものを何度も見れるんですけど、
うん、
この演奏、生演奏って、もう二度と同じ演奏は聴けないっていう特徴があります。うん、まあ、
コンサートの魅力ですよね。
そうそうそう。
まあ、そうね。
その魅力が加わるんで、まあさっき言いました、こう一生の思い出っていうのにつながると。
グリーンさん一生の思い出と言わせるとは。
いや、グリーン、なかなかね、感情を表に出さないと言われてる、あのグリーンティーが。
いや、まあだからこそ、こういう、ここぞという時に使わないとね。そういう。
これが一生の思い出って言ったってことは、多分、一般人の俺からすると、もう二章分ぐらいの思い出になるかもしれないね。
まあ、好きな映画だっていう、まあ、そういうものはありますけれども。
そうね。うん、そうか、まあうん。なるほどね。
だから、そのやっぱ特別感みたいなところは結構大きいかもしれないですね。
まあ、あるだろうね、うん。そのリアルで演奏してるっていうところから、これ、ちょっとでもずれたらどうなるんだろう、みたいな。
そうそうそう。
のもあるだろうし。
はい。
ちょっとしたハラハラ感もあるんだろう。
うん。
ね、ちょっと緊張しつつっていう。
はい。
それコナンでやってほしいな。
あ、そうそう。いろいろ多分ね、この方式って使えると思うんですよね。
うん。
いろんな、番組とか映画でね、使えそうなので。まあやっぱ自分の好きな作品で、この形式が撮られるっていうのは結構思い出になると僕は思います。はい。
これ、アニメで言ったら、生アフレコを映画全編でやるっていう。
あ、そういう形式
ぐらいのことだよね。
うん。そうそうそうそうそう。
ああ。
うん。
このアイデアを用いて、その、大人気のアニメとかをね、
うん、
実際声優さん来てもらって入れてもらうっていうのも、うん、結構そういうのも面白いのかなって思います、
うんうんね、たまにね、1シーンだけ、なんか、イベントで声優さんがやられるみたいなことは、ありますけど、うん、
イベント的にね。
そうそうそうそう。うん、でも前編ってなったらもう声優さん大変だけどね。
まあね、演奏よりも体力的なところをもっと、
ね。何回も撮り直さないと出ないの声とかね。
ヘロヘロになっちゃうっていう。でも特別感あります
よ、まあ、特別感はあると思います、
うん。
はい。
その会場の雰囲気の言葉をちょっと入れたりなんかしちゃったりすると、うん、もうこれ、うどかーんでしょ、
そうですね。
あ、すごいね。
まあ、最近ね、映画の停滞とかって叫ばれてますけれども、まあ、こういったところでもう一回盛り返そうっていう動きがあると。でですね、ただ、これって結構実現までのハードルって高いみたいですね、この形式の、上映スタイル。うん。なんでかっていうと、まあ、版権の都合上難しいというケースが多いみたいですね、うんうん。映画に携わる人ってかなり多岐にわたるので、まあ、例えば生演奏の中で映画を流したいですよっていう風にしたいことがあっても、まあ、いろんな方面への許可を得るって、全部得ていかないといけないね。
うん。
で、その中で一つでもノーっていうのが出てきたらもうその企画自体成り立たなくなってしまうという、まあ、そういった問題があるので、まあ、今回のバックトゥフューチャーに関しても結構実現までのハードルが高かったということだしです。ただ、最近になって、そういう版権上の問題を全部クリアしてからパッケージするスタイルっていうのが、まあ、海外を中心に、海外の映画を中心に、まあ、増えてきているので、まあ、はい、少しずつハードルが下がってきたというふうに言われてまして、
なるほど、
まあ、今後このスタイルが、まあ、人気であればね、増えていく可能性は高いと思われます。
だからターミネーターとかでやってもいいんだろうね、なんか。
そうだね、まあ、今回生演奏という形なんで、オーケストラの音楽が入ったものになってますけど、映画としてもね、選ばれているのは。うん、まあ、ちょっとそれ以外の方、ものでどうやるかっていうのは、また新しく考えたら面白いと思いますね。
だから観客参加型みたいなのがあっても面白いかもしれないね、うん、音に関しては、
うん。そうですね。
うん。いいですね、これ。
はい。いいものだなと、いい企画だなと思いました。
うん、
はい。で、まあ、今回の先ほど話しましたけど、バックトゥフューチャーに関しては、海外でもコンサート企画やっているんで、日本に持ち込むのは簡単だった、ということで、うん、版権問題はクリア済みのものを持ってきたということになってますと。うん、で、まあ、これ、このまあ、映画のシネマコンサートという取り組みというか、スタイル、まあ、古い映画が一つ蘇ってくるっていう、古い映画をもう一回楽しめるっていう、まあ、メリットもあって、うん、まあ、日本で言うとその今、高齢化社会に入ろうとしていて、お年寄りにも、こう、楽しんでもらえるエンターテインメントってなんだろうって考えたところから導入したという、思惑もあるようですね。
なるほどね。
いいですね。なんか親とかと一緒に行くみたいな。
あ、そうそうそうそう。
家族で行くって時にもいいかもしれないですね、
うん、
こういうのは。
うん。
いやだから自分の好きな作品のやっぱサントラをこうクラシックで聴くっていうのは、
うん、
やっぱりなんかジンとくるものがあるよね。それだけでジンとくるものがあるからね。
うん、そうですね。コンサートだけでも、
うん、
ね。はい。
なるほどね。
なのでまあ昔、まあ今回のターゲットとしては、まあお年寄りだけではないんですけれども、親子3代にわたって、こう見に来てくれたら嬉しいですねっていうのが企画者の声として、
うんうん、
上がっていてですね。まあお年寄りにとってもですね、昔、青春時代とか、もしくはまあ子供と一緒に見た映画みたいなのを、もしくはまあ思い出の映画、あの時にね、見たなっていうのを、またこういった形で新しく楽しめると、いうこともメリットとありますし、あと最近は 4D、3D っていう体験型の映画がね、
うん、
あります。
ありますね。
うん。まあ、その、またちょっと別の体験型というかね。
うん。
うん、3D 映画とも違う一回限りの体験。まあ、さっきの特別感みたいなの。さらに特別感はね、3D 映画よりも上になってるかなと思います。一回限りというところで。
うん。
はい。なので、まあ、そういったところも味わえる。ぜひね、行っていただけるといいかなと。これからもね、
まあ、いろいろ。値段はね、うん、しますけど、すごい上品で、あれですよね、貴重な経験。
大人の楽しみって感じはするね。
ありますね。
はい。ということで、まあ、私自身、今回も話したいことはもうこれぐらいになってるんですけど、最後にもうまとめに入るぐらいの、うん、もうかなり時間短めになってますが、
はい。
まあ、今回ね、ニュースというか、前半のメールの時間が長かったので、まあ、これぐらいにしてもいいかなと思いますんで、
はい。
そろそろまとめに入ります。まあ、最近ね、映画館行くと、なんていうのかな、複製とかさ、違法コピー禁止みたいなの、あるじゃないですか。
うんうん、はい。
最初のやつ。
そうそうそう。だから最近やっぱり違法でなくてもね、そういったダウンロードで違法とかっていうのなくても、レンタル、ネット配信サービスで、まあ気軽に映画って何度でも見ることができる時代ですよね。
うん、はい。
だから、僕らが子供の頃って映画はまあ基本的に映画館に行くか、まあもしくはレンタルでも見れましたけれども、まあ映画館の地位ってもう少し高かったっていう、
ね。高かったね。
ね、うん。ありました。でもまあ最近ちょっとそうでもないのかなっていうところに、まあ今回、オーケストラの生演奏、っていう一回限りのこの芸術と映画を組み合わせるっていう新しいスタイルがこうちょっと始まってきたなっていうのはちょっと個人的にはワクワク感をね、うん、持っています。
しかもその良さがわかるっていうのも大事ですね。
うん、そうですね。良さがわかる。
うん。
うん、で、まあ、単なるエンターテインメントではなくて、まあ、それ以上の体験として僕らの心にね、グッと刺さるような企画に、こう、なりつつあるなと思っているのでですね。まあ、ぜひ、ちょっとその辺アンテナを張ってもらってですね、興味のある映画行ってもらえたらいいなと思います。で、一応ですね、今回、バックトゥフューチャー行った時に、来年こういうのやりますよっていうチラシももらっていてですね、来年はですね、うん、E.T. とインディ・ジョーンズをやると。
ああ、良さそうだね。
はい。良さそうだよね、これね。
良さそう。
良さそう、良さそう。
インディ・ジョーンズとかすごい良さそう。
インディ・ジョーンズも良さそうだよね。あと、ディズニー映画も結構やるみたいなんで。
あ、まあ、ディズニーは合うよね。絶対合うよね。
はい。なので、まあ、ちょっとその辺調べてもらえばですね、出てくると思いますから、まあ、ぜひ皆さんも一度ね、足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、今回、15分で終わりにしたいと思います。以上です。
はい。ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
今日の糸端カオスは戦争の起源について話したいと思います、
うんうん、はい。
まあそう言いますのもね、まあもうこの最近のこの世界情勢で言うと、もう完全にもうイスラム国の問題で全世界で、まあものすごいことになってるじゃないかというような流れ、あとまあロシアとトルコのあたりの問題だったりとか、
うんうん、
その国同士とでのあれもありますよね。で、中国とアメリカもあるし、うん。で、いろんな緊張関係になってる中で、今一度その、戦争っていったものを見つめ直すときに、そもそも戦争ってなんやねんみたいなところを、ちょっと理解して、うん、なおかつ、なんで戦争って起きてしまうんだろうかっていうものに対して、自分なりになんか意見があると、 そういうの真面目に話そうよってなった時の準備ができると思って、まあそういうのはね、あんまりやりたくないとは思うんですけど、大事なことかなとは思うんですよね。
うん。
っていうことで、今回、井戸端カオスに、まあこの話を取り上げて、まあただ全般、もちろんこんな短い話で終わるようなあれではないので、
うん、
まあ戦争の起源というところにちょっとね、絞って、戦争の発端って何だったんだろう、はじめにどういうふうに争いが始まっていったんだろうかっていう、まあそんな感じのお話ができたらいいなと、
うん、
思います。
うん、
はい。で、結論として人間っていうのはそんなね、間違った生き物なのかどうかっていうね、そういうところまで話せればいいかなと思うんですけれども、
うん、
お二人は、戦争の起源っていつぐらいだと思いますか？
戦争の起源？起源というと、はい、昔、いつぐらいから争いがあったかって話ですか？
そうですね。
最初からだろうな。
それも人間のコミュニティができた時ぐらいだと思いますけどね。例えばその、縦穴式住居じゃないな、なんていうか、洞窟かなんかで暮らしていてですね。うん、
縄張り
争いをするぐ
らい。動物の時点で縄張り争いがあるわけです
から、うん、まあそうね。うん、
もう、その時点から戦争の起源はできてたんだと思いますけどね。
はい。で、一つ、有名な、説がですね、レイモンド・アーサー・ダートさんが1950年代に唱えた、キラー・エイプ仮説みたいな、うん、なんか説があったんですね、
うん。
で、アウストラロピテクスがですね、このなんか400万年から200万年くらいの間に、
うんうん、
まあ類人って言うんですか、
うん、
猿の人と書いて、
うん、
アウストラロピテクス、エンジンか、うん。失礼しました。エンジンですね。うん、まあそんな人がいたと。
うん
うん
で、だいぶ、まあ、人間のね、ホモサピエンスに比べると、もう完全なる先祖に当たるわけですけれども、まあ、このダートが発掘したアウストラロピテクスの、その、化石ですね、の状態から、うん、頭蓋骨に、なんか壊された形跡があった。
はいはい、
なんか、砕かれたような。
うん、
うん。で、なんかこれは、もう仲間同士でやり合ったんちゃうんか、と、いうような形であったんですけれども、まあ、今ではその、考えは実は否定されていて、
うん、
他の動物に捕食されそうになったと。ヒョウとかね。
あ
そういう、こう、肉食の人間より強いすばしっこい肉食獣によって、食われた後だったんじゃないかっていう形で今は信じられています。
うん、
なので、道具を使い始めた時とか縄張りがあった時から戦争があったかって言われると、実はその証拠は見つかってないらしいんですよ。
うん。
まあ、一緒にね、多分、マンモスとか、なんか、いろいろこう、動物をね、狩猟して、
うん、
それを食べる、イノシシとか、食べる時代に、
うん、
実はまだ戦争ってなかったんじゃないかと、いうふうに言われてます。
うんうん、戦いの相手が獣だったからだよね。
戦いの相手が、
は
い、
獣。まあ、そうだね、うん。
はい。で、まあ、今見ると、チンパンジーとかね、現代でも、同じ種類で殺し合ったり、してますよね。
うん、うん。
まあ、なんで動物とかもそういうのもあるんですけど、ちょっとチンパンジーもそれは得意な例で、あんまり他のいろんな動物見たときに、たまたま殺し合っちゃうっていうのはあるんですけど、
うん、
縄張り争いで、こう、組織的に殺すとか、なんか、大義名分があって殺すみたいなのは多分なかなかないかなと。チンパンジーはちょっとそれに近いかなっていうような感じですね。
うん。
で、じゃあ人間はいつやねんっていう感じなんですけど、まあ、1万年から1万2千年くらい前に、墓地の遺跡があって、
うん、
で、そこにですね、遺体がもちろん埋葬されてるんですけれども、
はい、
この時に、骨にね、石が突き刺さっちゃってる。
骨に、うん、骨にね。
ボーンにね、ボーンクラッシャーされてると。
石器が、骨に。
石器が。これはもう直接なんかね、石器が人に刺さってるっていう時点で、まあ人がやったんじゃない
ですか、まあね、なんかね、やられてるわけですよね。
はい、なのでまあ、もっと前とは思いますが、はっきりそれが、こう、証拠として出てきたのが、まあ大体1万2000年くらいもの、後期の旧石器時代末頃となってます。でもちろんね、古代ローマ帝国とかエジプトとかね、紀元前3000年前とかになってくると、もちろんもう、戦争が起きてるわけなんで、まあその頃はもうガンガン戦争してたというか、今以上に戦争してたと思うんですけど、うん、起源としては、まあ大体そんなもんなんですよ。
うん。
うん。
で、だから、僕がちょっと感じてるのは、その人間ってね、もう元々こう、生まれた時から、こう、なんか憎み合う存在だったとか、なんかこう、原罪って言われるような、こう、罪をね、こう、元々人間ってのはそういう生き物なんですみたいな人がもしいるとすれば、
うん、
そうではないよっていうことをちょっとここでね、言いたいと。
うん、なるほどね。
で、まあ、じゃあなんで戦争がまあ起きるようになっていったのかっていうところですけど、やっぱりこう、農業とかね、そういうのやって人口が増加していって、まあ、経済とかが潤ってくると。
うん。
そうするとなんか、国的なね、体制が、グループとかそういう組織が整えられていくと。
うん。
うん。
で、その中の自分たちの生活をまず守らなきゃいけないよねっていう。
うん。
安全を保障するというところ。それと、子供が生まれていくじゃないですか。そうすると、はい、人が増えてきますよね。そうするとその場所だけでは物足りずにですね、近くにある他の組織とか、
うん、
良さそうな土地をめぐって逃走していくと、
うん。
そういう集団的な利益のために、まあ要は征服するって感じですね。
うん、
っていう戦争が行われるようになってきたんですね。うん、これが大体古代文明における戦争っていう形で、戦争の形がこう変わってきたわけです。
うん、
でもそれも、今と比較して、ああ、わかるわかる、じゃあ今も戦争って起きるのしょうがないよねっていう話とはちょっと結びつかないんですよね。
うん、
今はもう、各国、ある程度本当にもうインフラもね、整ってきて、まあ、まだ貧しい国とか、文明のね、発展途上国と言われる国ってたくさんあるとは思うんですけど、当時のようなですね、領地を拡大してっていう、みんなが食べれるようにっていう、そういうこう、初期の、開拓っていったものはもう基本的には終わってると思うんですよ。
うん。
まあ、たくさん国がいろんなものを抱えてるっていう、まあそういう感じですよね。
うん。
で、まあそこから、なんやかんやあっても、結局領地の問題とかが多いんですけど、まあ武器とかがね、もうすごく強くなってきてしまったので、戦争の被害っていったものがまあどんどん大きくなってきてしまったんだと。
うん。
で、今ではもう、まあ世界大戦を経てね、大きな戦争がなくなったと思いきや、まあね、イラク戦争とか、ベトナム戦争とか、まあ、我々が生きている近い年代でもすでに戦争が起きていて、イラク戦争についてはもう我々もね、うん、覚えてる情報になるわけですから、うんうん、未だに戦争なくなってませんと。
うん、
で、イスラム国って、まあ、テロリストって言われてますけど、まあ、イスラム国だって、国だって主張して、で、ね、それに対してフランスの方も、これはもう戦争だと。
うん、
ね、言ってるわけですから、まあもう完全にそれも含めると、その現代の戦争っていったものは、かなりですね、泥沼化してきちゃってるし、世界各国にこう飛び火していってるなっていうところになってきてしまいましたよね。
うん、
で、まあ大体その戦争が起こる原因みたいなものは、ある程度話できたかなと思うんですけど、亡くなることって、できんのかっていう、その命題に対して、お二人は単刀直入に、戦争ってなくすことってできるのかって思いますか？
できるんじゃない？
お
ぉ。あー、間違った方言ったかな。いや、できると思います、うん、僕は。
理由と、
はい、うん、あ、どうぞ、ホネスさん先に。
あ、理由？
うん、理由。うん、
現に、まあ、だから、すべての人が協力をしなければいけないのかもしれないけれども、日本は一応、そのね、まあ、第9条やら何やらもいろいろあってですね、戦争は何十年ももうしてないじゃないですか、今。
してないですね。
だから、戦争をどこからの定義にするか、武器を使ったものをイコール戦争にするのかっていういろいろ定義はあるかと思うんですが、日本はもうしてないところを考えると、この日本の思想がうまいことを世界に広がれば、戦争のない社会は作れるのではないかと思う。
うん。
けどね。
まあ、若干その逆の流れに、
まあ、今はね、
日本もね、ちゃんと武装しましょうねっていうお話になってきてはいますが、まあでも確かに日本では戦争は起きてないんで。
うん、だって、それはいろんなところで起きてる、その戦争の理由もまあ、いろいろあると思うんですよ。まちまちだと思います。その宗教的なあれもあれば、 あそこは核を持ってて言うこと聞かないからみたいなところもあったりとか、いろいろあるとは思うんですけど、もうちょっと平和的解決が全部できるんじゃないのとは思いますけどね、うん。という点から僕はできると思います。
はい。グリンチーさんはいかがですか？
まあ、できるっていう希望は残したいものの、現実的に今の生活を続けていく限り、厳しいんじゃないかなって思いますね。例えばエネルギーの問題とかって、日本は多分石油を輸入しないとやっていけないとかね。いろいろやっぱりそこの絡むお金って戦争地域との、なんていうの、と絡んでるじゃないですか。
駆け引きしてね。
やり取りされるお金って。
うん
はい、だから、我々が今の生活を続けながら、すべての戦争をなくすっていうのは、ちょっと困難なのかな。
はあ、
もう少しちゃんとやり方はちょっと考えないといけないと思います、そこは。
なるほどね。
うん。できないわけじゃないと思いますけども。
なんか、ふわっとさせて終わったね。
いや、だから、やり方は、なんていう、今の人だと解決できないかもしれないね。
ああ、なんか、手法として、ね。
手法として。
うん。
もう少し。
あの、国、
うん。
内戦とか、あの、内紛というか、国が抱えてる問題っていうのはね、結構根が深いですからね。
うん。なんかあの、ジョン・タイターは第三次世界大戦は2015年だと言ってましたけれども。
はいはいはい。
もうちょっと、
まあ、当たってる気がして、
ね、当たってる気がしてきましたね。しかもロシア、ね、ロシアが、なんか、やり始めるっていう話になっていたんで
、ね。はい、あ、嘘？そんななってた？
ロシア連邦が反乱部隊の援助という面目で、アメリカ、中国、ヨーロッパの主要都市に核爆弾を投下っていうふうにウィキペディアに書いてあります。
あ、なるほど。
まあ、投下はしないと思うけど、
投下そこまではいかないかもしれない、ね。
うん、当たらずとも遠からずみたいな感じになってますね、今。
うん、
確かに、ね。
すごいですね、そういった意味では。
ロシアが起点っていうのは合ってるのか
も、うん、僕も基本的には戦争っていったものはちゃんと原因をね分析していくことで、まあ、本当に世界的な取り組みを行うことでなくなっていくと思います、
うんうんうん、
でその一番の原因というか一番必要なことが景気の回復でしょうねというね、
うん、
ことがあるんですよ。まあよくアメリカの軍需産業はどうみたいなね、
うん
あると思うんですけど、例えばブッシュ政権の時にもう終わった政権なのでね、あれですけど、まあ、イラク戦争を始めるきっかけって、なんかこう、石油がどうとかいろいろありましたけど、全部そういうのも本当あんまり関係なくて、ただただ景気が悪いから、失業者というかね、働く人がいないわけですよ。働ける人が。うん、戦争を起こすことで、まあ、武器も売れるし、雇用も生まれるし、一度作ったものが破壊されてもう一回作り直すっていう作業が生まれるしっていう、なんかシステムになってるんで、まあそれでどうしてもブッシュはそのリーダーシップを発揮して戦争を起こしたかったっていうふうに言われてるんですね。
うんうんうん、
まあ本当にどれくらいのテンションでそれが本当にと言えるのかあれなんですけど。まあでも、実際確かにそれ一つあるなとは思ってしまってるので、
うん、
その景気を回復するためにそれもしやってるんだったら、まず全体的に景気についてをきっちり取り掛かっていくっていうね。まあ僕もちょっと正直どうやったら景気回復するのかよくわからんですよ。
そうだ、そういうところですよね。
はい、国だけじゃなくて、うん、まあその、アメリカだけではなくて、全世界でって考えたときに、景気回復ってどうやったらできるんだってのは全くわからないですけど、一つキーとなってくるのが、その辺のお金絡みの話だと思います。
そう、僕もさっき言った内容ってそういう内容、その貧富の差が明らかに僕らの生活レベルと、そうで、その戦争地域の人の生活レベルって違いすぎるんで。
全然違う、う
ん。まあまあそうね。
そういうところがやっぱり、一つ引き金になってると思うんですよね。
発展途上国の方からこういう資源をいただいて、その分こっちからはこういう援助しますよっていう、そういうこう、関係性をね、うまく築けてるうちにはいいと思うんですけど、やっぱりそんななんかこう、物々交換しようとした時って絶対にこう、話がね、こじれたりするんですよ。うん、で、一対一だったらいきなりファッとね、その国に行ったら結構仲良くなるんじゃないかと僕は思うんですよ。人間対人間だったら。
うんうん、
でもそれが複数の人間と複数の人間で交渉したりとか話をするってなった時に、やっぱり僕会社にいても、戦争とかでは全然ないですけど、 いや、あそこのクライアントさん態度悪いからさ、とか、そうだよねっていう形で、もう、
な
んか、そこでのなんか、グループで言うと、なんかグループ全体の意見としては、あんまりその、対クライアントをよく思ってないっていう、そういう流れができちゃうんですけど、一、
うんうん、
人ずつその人たちに合わせたら、別にそうでもないと、
うん。
っていう気がしてるんで、なんかその、会社とか、お金とか、そういうところにね、根本的なあれがある気がしてますね。
コミュニティがね、いいものでもあるし、はい、悪いものでもあるって、コミュニティ作っちゃうと、守らなきゃいけないからね、そのコミュニティを。
そうね。
で、まあ、それで、結局最終的にこじれてもいいと思うんですよ。いろいろなんかこう、トラブってね、金額交渉したりとか、いろいろするべきだと思うんですけど、
うん、
殺し合うってのはもうちょっと違うよなっていうね、空爆したりとかね。
うん、
だから、どうしてそうしないといけないのかっていうところ、っていうと、やっぱり空爆できちゃうわけですから。
まあ、物があるからね。
うん、武装解除する必要が出てくるんですけど、それね、アメリカがそんなこと言っても誰も武装解除しないですから、
うん。
お前が一番持ってんだろうみたいなね。
なりますからね。
で、まあ、フランスのパリで起きた事件に関しては、ね、アメリカの、ちょっと誰だったか忘れましたけど、ライフル協会の人でしたっけ、
うん、
なんか、銃を持ってれば変わったみたいなね。民間の人たちが銃を持ってれば結果は違っただろうって、なんか話して、ちょっとそれで炎上してましたよね。
うん。
っていう結構そういう口調で、アメリカでは、銃社会ってなってますので、なんかそういうところも一つ大きいのかな。武器の力っていったものが、ポイントの二つ目かなと思いますね。
まあそもそもその、ちょっと話するかもしれないですけど、アメリカの銃を持っていいっていうのは、まあもちろん自己防衛っていうのはあるんですけども、
うん、
国がおかしくなったら、民衆っていうか国民の力で、その国、おかしくなった国を倒してくれっていう意味も、自由には含まれてるみたいですよね。だから国が暴走した時に、国民が銃で止めるっていう、そういう意味もあるみたいですよ。
なるほどね。
自己防衛だけじゃなくてね、そのコンセプトとしては。だからなんかそういう、もしかしたらちょっと、ね、全世界的にその銃をね、持つって、で、もう自分を守るためには必要だってなってくると、ちょっとまたね、話が戦争寄りになっちゃうかもしれない、ね。
そうね、う
ん。アメリカの本土が抱えてるね、うん、なんですか、もうフリーダムじゃなくてリバティなんだっていう話ですよね。うん、自由っていうのを勝ち取ったんだと、うん、我々はっていう、その、自分たちの力でっていう、うん、姿勢が、その時点で結構、日本とかとはちょっと比べられない部分があるので、うん、まあ、戦争って話をするときはもっとたくさん勉強しないとね、何も話はできないんですけど、まあ今日はね、その、言いたかったこととしては、まず最初に期限が意外と最近なんだってことが分かってきてるので、そもそも人間って戦争しない、せずにはいられない人種なんだって、人種というかそういう生き物なんだっていうふうに、根本的に考えてるんであれば、それはちょっと違うかもねっていうことが言いたいっていうのと、うん、あともう一つは、世界の経済を良くすれば、戦争はなくなっていくんじゃないかっていう僕の仮説。
うん。
あともう一つはさっき話していた銃ですね。そういう、こう、武装的な意味での、テクノロジー的に、強い武器が開発されている、今も開発されているっていうところですね。
うん。
その軍需産業と言われる。これがちょっとね、まあ、これがなくなると逆に、世の中のいろんなものが、の開発が遅れていくっていうのもあると思うんですけど、なんか、そこなんじゃないかなと。
うん。
まあ、でもね、宇宙人がこう、ファーって攻めてきたときに、地球人が武器全然持ってなかったら、あっという間に滅ぼされてしまうなっていうね、そういうちょっと心配もありますよね。う
ん、まあ、全く地球外から来た場合の話。
地球外から来て、インデペンデンスデイなんか特にそうで、はいはい、こちらの実弾が全部バリアで弾かれていて、なんかコンピューターウイルスをなんか送り込むことで、バリアがフューンって溶けて、そしたら実弾が当たるようになって、最後にパイロットのおっちゃんが特攻するってね。なんかそんな一幕があったと思うんです。
まあ宇宙人が来たら多分ね、その時だけは地球人一致団結すると思う。
そうね。
だから、その、飛び道具的な方法としては本当にその、うん、あると思うんですね。異星人がこう、飛来してきてだった時に今戦争起きてるところをみんな力を合わせて倒すんじゃないか、
うん、なんかみんなで同じ方角を向くっていうことがやっぱり一つね大事なのかもしれないですけども、うんうん、まあ、今はね まあ、難しいね。ちょっと語り、時間の、この時間の中では語り尽くせない
ことですね。はい、まあ、時間がね、終わってしまったんですけど、うん、まあ、今日はね、戦争について考えるきっかけ、スタート地点として考えて、なんとなくその、起きてる問題だけ、イスラム国がどうっていうところでね、その犯罪の悲惨さ、すごい死者数が出たことに世界が怯えてしまっているっていうところで話がそこで終わって、特に考える、その先のことをどう考えているのか、報復するのかとかいろんな話がね、出てるんですけど、そういう表層的なところだけじゃなくて、もっと根本的なところから、なんでそんな話になったのっていうのを見つめて、なんかちょっと我々一人一人がある程度そういった勉強していくことでね、ちょっとずつ戦争をなくしていくことがもしかしたらできるかもねっていう、まあそういう話がしたかったですと。
うん。
はい。まあまた、これは続編ありだと思ってますので、はい。またちょっとテーマを絞ってね、はい、その中でも。
そうですね。
はい、話したいと思います。今日は以上です。
はい、ありがとうございました。いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい。
うん。
ということでね、229回かけがれじをやってまいりましたけれども、まあ今日はね、ちょっと手紙が非常にメールが多くいただいておりましたので、ちょっと前半非常に長い時間取りましたけれども。
うん。
すいません、ね、これは僕らの収録日の分割が。
そうね。ちょっと私のね、出張の関係でいろいろとこう調整させていただいたというところもあってですね。ちょっと、うん、お便りだいぶ貯めたというところもありますけれども。
お便りをくれるなというわけではなくて逆に。
そうです。皆さんからのお便りは、もう大歓迎ということでございますので、うん、どしどし、お送りいただければと思います。うん、はい。前半かけられちゃいますグリーンティーさんがね、シネマコンサートの魅力ということでやっていただきました。
うん、
本当にね、シネマコンサートちょっと行ってみたいなっていう気にもなりましたけれども、
ました。
これからどんどんね、こういうシネマコンサートというのが、いっぱいできてくれば、
うん、
またさらにそこからこう、創発されて、新しいね、何か別のシネマの形ができるかもしれないし、今度は別のコンサートの形もできるかもしれないので、
うん、そうですね。
このちょっとね、最近あまり、こう、人工的に減ってきたシネマ、そしてコンサートというものを融合させて、またこう、その人口を増やしていく、楽しむ人口を増やしていくっていう取り組みは僕は結構好きだったりしますので、うん、ぜひそういうタイアップというのをいろんなところでやっていっていただきたいなというふうに思いましたね。
明るい話題でね。
はい、非常に明るい話題でございました。はい、そして後半、井戸端カオスのママさんが戦争の起源ということで、意外と戦争の起源というのは近いところにあるよというようなところもありましたけれども、うん、なかなか戦争っていうのはね、難しいですよね。なぜなくならないのかっていうのは日々、まあ、考えている人もいるんでしょうけれども、考え方の違いでね、どうしても攻撃したくなる。まあ、今回の番組の冒頭のメールでもいろいろ私散々言いましたけれども、佐野さんの件に関して。
うん、
まあやっぱり意見が違うと、皆さんこう、自分の意見を主張したがるっていうのは、こう意思を持った時点でどうしようもないことなのかな、とも思いますが、それをこう暴力につなげるのではなくてね、それぞれが納得するいい方向に持っていける努力を、双方がするっていうことが重要なんじゃないかなと。いうふうに思いますけどね。
いいと思いますって感じです。うん、もう交渉をしようという
のが
大きいですね。
昔とやっぱ違うのは、意思の疎通が言葉で一応できるじゃないですか。
うん。
で、今やもう翻訳もね、なんだどうしたか
流れっぱなし
まだ何かのコーナー。
あ、すいません。もうこのまま
これか。
いえ、そのままになってましたけど。はい、まあちょっと本番続けたいと思います。はい、
いや翻訳も皆さんね、各国でそれぞれできるようになってきてるわけですから、話し合いということはね、一応できるんですよ。言葉が違うとはいえ、だからそういう時代になってきてるわけですから、こう武力行使でなんとかこう抑え込む人を抑え込むっていうことではなくてね、もうちょっと 世界全体が、もちろん発展途上の国もあるとは思いますけども、世界全体が、うん、まあ、その、高尚な、交渉をね。
はい。わかります、わかります。
わかりますね。
わかります。
笑ってますけど。
わかります。
ちょっと、まさかこんなところで変なギャグみたいになると思ってな
か
った。
ラップかと思いました、今一瞬。
交渉な交渉をつってね。あれですけど。その、高いレベルでの、その話し合い、交渉をすることによって、人を傷つけない形でお互いが納得するっていうような戦争ではない手法というのを取っていけるんじゃないかなというふうに思いますよね。ま
あ、そうね。戦争っていうのは大体最近のものは自分をたちを守るっていうことをきっかけとして始まるんですよね。最近って今回のトルコのやつもそうじゃないですか。入って領土に入ってきたから撃ったっていう。ね、そこの、お互いの正当性みたいなところが今ぶつかり合っちゃってるっていうね。
そう。で怖いのは、だから入ってきただけで撃たれる、
うん、
ってなっちゃうと、そういう風な世の中に日本もなろうとしてるじゃないですか、今。
うん、
まあ、100% そうであるとはもちろん言えないんですけど、攻撃されそうになったら攻撃していいよ、みたいな世界が OK とされている世の中ではね、やっぱりどうしても先にやったもん勝ちみたいな思想になっちゃうと思うんですよ。だから、今までの日本って、それがなかったからね。やられたら、やり返す。倍返しだ。ということで、ね。まあそういう世の中だったのに、ちょっと変わってきちゃうのかな、というふうには思いますけれども。まあぜひね、平和であり続ける日本では、いてほしいな、というふうに思いますけどね。
まあテロの被害者の方が、憎しみでは返さないよっていう話をしていたと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり、本当の理想としてはそういう、ね。世の中っていうか、その憎しみの連鎖をどっかでぶった切る。う
ん、ぶった切ってくれる人がいるってことが重要です、
ね、うん。そういうことをね、目指したいなと。まあちょっと理想論ばっかり話してしまうとあれなんですけどね。うん、はい。
まあなかなか難しいのもわかりますけれどもね、うん。はい。
はい。
ということで、今回はこの辺で終わっていこうと思いますが、かけあがりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじ、@gmail.com もしくはかけらじ、@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。はい。まあ喋ることも。
まあこれも生れ、ね、あそう生演奏でこの今正の音楽をこう弾きながら、ね、
シネマコンサート
シネマコンサート
まあまあ
シネマコンサートでまあもうね次回は12月でございますから、はい、残り1ヶ月ぜひ2015年を皆さん楽しんでいただきたいと思います。お送りしましたのは私本田さん
グリーンティーと
今正でした。
それでは次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。